西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン日本法人代表代理の龍太郎さんです。龍太郎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は FP オフィスミノリア代表宮野真由美さんにお話を伺います。今日のテーマは妊活・不妊治療のお金の専門家 FP オフィスミノリアについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も始まりました妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ。今日は龍太郎さんと一緒にお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、妊活ラジオをお聞きのリスナーの皆様、また不妊治療をね今実際にされていらっしゃるという患者の皆様ですね、もう今週はぜひ、はい、何回も繰り返し
本当に弊社もいろいろこう、うん、お問い合わせがあったりとか、SNS でいろいろ見かけしたりするのが、やはり不妊治療はやはり費用がとてもかかるというところでですね、自由診療というところで、はい、皆さん大変な思いをしていらっしゃるというところもございます。もちろん検査は検査で、あるいは治療は治療で技術的なところもあるんですけれども、はい、そういったこう、お金の面というところで、お話が聞ければなというところを考えまして、今回宮野様にお話を伺えたらと思ってお願いをいたしました。
はい、それではご登場いただくんですが、ズームがつながっております。FP オフィスミノリア代表の宮野真由美さんです。宮野さん、こんにちは。
はい、こんにちは、宮野です。
よろしくお願いします。
ズ
ームということなんですが、宮野さんどちらにいらっしゃるんですか？
はい、私京都府宇治市の自宅から本日つながせていただいております。
は
い、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは早速なんですが、リスナーの皆様に、はい、宮野さんの自己紹介をお願いいたします。
はい、私はですね、妊活不妊治療のお金を特に専門としてファイナンシャルプランニングを行っております宮野真由美と申します。私自身は、息子が3人いるんですけれども、はい、3人とも体外受精で出産をしています。で、そういったこともありまして、今特にその妊活不妊治療に力を入れながらファイナンシャルプランニングの仕事をしているところです。
はい、じゃあもうご自身の経験をもとにいろいろね、情報を今日お話しいただけると思うんですが、まずこの、はい、FP オフィスミノリア、どんな活動をされていらっしゃるんでしょうか？ぜひ教えてください。
はい、皆さんファイナンシャルプランナーというのは新聞とか雑誌とかでも最近取り上げられる機会が増えてきましたので、ご存知いただいている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、よくあるイメージとしては、その家計簿診断とか保険の見直しとか、そういうその人生に関わるお金のご相談に乗るのを仕事にしています。でその中でも特に私はその不妊治療をこれから考えていらっしゃる方や、今まさにその治療中の方のお金回りのご相談をメインに受けたまわっています。で、直接その1対1でズームとかを使ってね、ご相談を受けたまわることもありますし、それ以外に、セミナーなどでお金について講演させていただいたりとか、あとはコラムの執筆なんかも行っています。
はい、じゃあ早速ご質問させていただきたいんですけど、そうすると、はい、宮野さんはもともとやはり一般的なこうファイナンシャルプランニングというところをベースに不妊治療も、はい、一緒にこうご相談に乗るといった、そういった形で活動されていらっしゃるんですか？
そうですね、私自身も不妊治療を経験した中で、不妊治療を始めてしまうと治療にしか目がいかなくなりがちですよね、はいはい、ただその不妊治療をやっている間はそうなりがちなんですけれども、不妊治療が終わった後も人生は続いていくというか、終わってからの方が人生が長いの で、ね、はい、そちらもちょっとこう視野に入れながら、
なるほど、
長い人生の一部にその不妊治療をどういうふうに位置づけていくかっていう目線からご案内をできるようにしています。
なるほど。こういったその、まあ、医療関係ですとか、まあ、特に今回不妊治療なんですけれども、そういったプランナーさんっていうのは宮野さんの他にもいらっしゃるようなものなんでしょうか。
私が知る限りではほとんどお見かけしなくて、例えばそのがんを経験された FP さんでそのがん治療専門ってやってらっしゃる方とかね、やはりご自身の経験をもとに特化されている方は、はい、まあ、いらっしゃることにはいらっしゃるんですけれども、そんなにたくさんはいらっしゃらなくて、はい、なかなか難しいのが現状ですね。
なるほど。
はい、やっぱりこう SNS とかを見たりとかですね、すると情報がいろいろありすぎてですね、なかなかこうどのぐらいなんでしょうっていうところを皆さん大思いだと思うんですけど、龍太郎さん、やっぱこういうスペシャリストの方が実際にアドバイスしてくれるっていうのは本当に心強いんじゃないでしょうか。は
い、本当に心強いですね。今宮野さんもおっしゃいましたけど、ご不妊治療はそれが終わってからもまだ人生が続くっていうところもあるし、うん、不妊治療そのもので一体こういくらかかるんだろうっていうのが始めた時ってよくわからないと思うんですよね。うん、そういった時にこうアドバイスいただけるっていうのは本当に心強いと思います。で、宮野さんがこう不妊治療に、特化されたのは、先ほどお話しされたこう、まあ、ご自身の経験があったからっていうところだったと思うんですけれども、
はい、
ご自身がこう経験された時にいろいろ何かこう、まあ、失敗したからこう皆様にはこうした方がいいとか、そういったところがベースになっていらっしゃるんですか。
そうですね、私の場合は不妊治療をしていたのがもう10年前になりますので、はい、まだその妊活っていう言葉がない時代で、
はい、
はい、なのでその職場にもどこまでどういうふうに伝えたらいいんだろうとかっていうのもありましたし、私の場合はお金の知識はあるけど不妊治療についての知識がない状態で治療を始めてしまったんですよね。で、今は逆に不妊治療についての知識や情報っていうのはある程度インターネットなんかで手に入るけれども、それをその人生のプランの中でお金をどうしていったらいいかっていう組み立てが難しい方が多いなというふうに考えて感じていますので、そういったなんかこうなんていうんですかね、自分のその知識や経験と皆さんの今置かれている状況のそのなんていうんですかね、間を埋めていくような作業というか、そういうのをしていけたらいいなというふうに思っています。
特に不妊治療ってこうどんどんどんどんこう周りの状況、技術も、ま、いろんなものができてきたりとか、今年支援の制度がガラッと変わったり、いろいろこう将来なかなか見えないところがあるんですけれども、
はい、
そういった中でこう不妊治療におけるファイナンシャルプランニングで どういったところに気をつけないといけないんでしょうか。
そうですね、やはりその人生の中で のバランスを、はい、重視してお話しするようにしています。やっぱり先ほどもお伝えしましたけれども、私自身も治療していく中でもう全財産を投げ打ってでも子供が欲しいっていう、そういう、こう気持ちにどうしてもなって、私自身もなりましたし、そういう気持ちすごくわかるんですけれども、やっぱりそれで妊娠できたら今度育てていかないといけないし、はい、妊娠せずに治療を終えられてもその後またこう結婚生活続いていくわけなので、そういったその人生の中でどういうバランスで治療と仕事とその将来とを考えていくかっていう、その何て言うんですかね、目安をお伝えするというか、一緒に考えていくお手伝いを、はい、特にこう気をつけながらやっています。
なるほど。そのご質問される方のこのステージとか状況とかにもよると思うんですけれども、
はい、
人によってはその一般不妊 の入り口にいらっしゃる方とか、今こう人工授精やっていらっしゃる方とか、まあ、体外に進む方、は あるいはあの最新の検査の PGTA みたいなあの着床前診断ですとか、はい、アイジェルミックスのこうトリオ検査ですとか、まあ、比較的こう高額なあの検査や治療っていうものもこうバラエティがものすごくあると思うんですが、そういったこうバラエティがいろいろある中で、はい、そういったこう高額検査などもこう想定されてっていうところなのか、まあ、どういう形でこうアドバイスをしていらっしゃるのかなっていうところはいかがでしょうか。
はい、おっしゃるようにそのステージによってお客様が求めていらっしゃる情報も違いますので、はい、これからその、ね、クリニックを探していこうかって言ってらっしゃる方に、うん、はい、そのトリオ検査みたいなことをお話ししてもなかなかこうイメージがつきにくかったりすると思うので、はい、ステージに合わせながら大枠のその治療費の考え方のお話をしたりとか、もう少し治療のステージが進んでいらっしゃる方には、はい、具体的に今度はその妊娠の確率を上げていくためにどんな風に時間とお金を使っていくかという形で、はい、お伝えするようにしています、
はい。
はい、今週は引き続き妊活不妊治療のお金の話、FP オフィスミノリア代表宮野真由美さんにお話を伺っております。さて宮野さん、
はい、
はい、今お伺いしていた中でですね、やっぱり実際にこう患者様からどんなお問い合わせがあるのか、ぜひ、お話できる範囲でぜひ教えていただきたいんですけれども、
はい、
まずはどのくらいこうご相談って普段おありですか。
そうですね、直接その有料で Zoom でのご相談でとなると、やはり2ヶ月に1件くらいのペースですかね。なので年5、6件っていうペースで、はい、不妊治療のお問い合わせはいただいています。
はい、でそういった、はい、患者の皆様、最初こう宮野さんにこうたどり着いてご相談をしたいという動機っていうかきっかけって皆さんどんなところなんでしょうか。
はい、様々な方がいらっしゃるんですけれども、まずはですね、結婚を機にそのまだその不妊治療まで進んでられない方が結婚することになったので、その家計の見直しを頼む傍ら将来的にその不妊治療が必要になった時にも備えておきたいというような、最近は若い方にすごくいらっしゃるのでびっくりするんです
よね。すごいですね。
はい、そういう方もいらっしゃいますし、はい、逆にですね、そのもう治療がステージが進んでられて治療のために退職を考えているんだけれども家計がどうなるか心配なんですっていうようなご相談ですとか、あとはですね、2人目を考えていて、実は1人目も不妊治療をしていてしんどいのは分かっていて、でこの子を育てながらもう一人不妊治療をするのがすごく不安なんですっていうご相談とかも割と多いケースですね。
そうすると前半でこうステージのお話があったと思うんですけれども、
はい、
こう結構皆さんこうバラバラなステージ、どういう方が多いとかっていうわけではなくて、かなりバラバラなんですかね。はい、
そうですね、ばらつきがあります。
なるほど。基本的には、はい、個人の患者様からのお問い合わせ、なんかこう企業で団体でこう何かこうケアしたいとかそういうことは特にないですか。
そうですね、セミナーなどをきっかけに詳しくこの後ご相談されたい方はっていうので、セミナーから来ていただく方も多いんですけれども、はいはい、それ以外にやっぱりそのもう不妊治療とそのお金の相談みたいなのを検索してたどり着いていただく方が多いですね。
なるほど。じゃあ直接検索される方と、はい、まあ、時々こうセミナーからいらっしゃる方といろいろ分かれていらっしゃるということですね。はい、
はい、
じゃあ差し支えない範囲で具体的にどういった内容のご相談があったかっていうのを教えていただいてもいいでしょうか。
はい、まずはですね、その結婚を機にご相談にお見えになった方なんですけれども、はい、まずその治療、不妊治療にまだ進んでられないような事例の方の場合には、まずはその不妊治療にどれぐらいのお金がかかるのかっていう費用の目安をその治療のステージごとにざっくりとお伝えをして、そのイメージを持っていただいています。
はい、
それからですね、助成金ですね、先ほど話題にもありましたけれども、国がやっている助成金以外に、はい、お住まいの自治体によっては上乗せで助成金が出たりとか、国が助成金の対象にしていない人工授精とか不妊治療検査とかに対しても助成金が出ているような自治体もありますので、お住まいの自治体の助成金を調べて でそれもお伝えしながら、はい、あの心配があるようでしたらまずはこの助成金使って検査だけ受けておきましょうかとかですね、そういうあの1個目のところのお話をしています、はい、でまあ、特に、はい、原因がなければそのままあのもう普通のライフプランのご相談であの継続という形になるんですけれども、はい、その初回の検査で何らかの、その原因が見つかって治療に進んでいかれる場合にはその病院の方針と合わせながらあの治療とマネープラントということであのご相談が進んでいく形になりますね、
はい、
なるほど、ありがとうございます。宮さん、他にどんな事例がありますでしょうか。
はい、不妊治療のために退職を考えていらっしゃるような方の場合には、今後のお金が、あの収支がどうなっていくのか、仕事を続けた場合と辞めた場合をそれぞれあの作成して、でその表を見ながらどれぐらいのペースで仕事を続けたらいいのか、辞めても大丈夫なのかというのを具体的に見ていくようにしています。
はい、ありがとうございます。そうするとやはりこう皆さんこういろんなステージでいろんなご相談をもうカスタマイズして細かく教えていただけるということですね。
はい、
はい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
来週も FP オフィスみのりや代表宮野真由美さんにお話を伺っていきたいと思います。宮野さん、
はい、
あの不妊治療ってですね、まあ、この番組でもそうなんですが本当にこう先進医療がいろいろ新しい治療法とかですね検査もたくさん増えていくわけじゃないですか、
はい、
そこのあたりの宮野さん情報どうやってお時間使っていやなんかお伺いしててファイナンシャルプランナーというお仕事自体もそうですしこう不妊治療というのもすごくこう幅が広いし深いしこのディープな世界をどうお仕事されていらっしゃるのか、はい、ぜひエンディングに聞きたくていかがでしょうかそのあたり。
そうですね、もうそのあたりは本当に検索をたくさんしているのとあとはですねあの以前にこのラジオに出演されたあの薄井さんとか、
はい
はい、でもあのお仕事でご一緒する機会がよくありますの で、 そ、 です、ね、そのあたりでこう情報を共有していただいてあの勉強させてもらってます。
やっぱりそうやって皆さんのこうネットワークの力っていうのもあるわけですね、
はい
はい、ぜひですね来週はさらに、まあ、掘り進めてですね不妊治療とこれからのお金のことと題してお届けしていきたいと思います。来週も宮野さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は毎週月曜日夜9時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。